So last week was all about the punishment that God promised to Israel and to all who reject him.
先週は神がイスラエルと神を拒むすべてのものに約束された罰についてお話ししました。
But today we come to one of the most beautiful passages in Hosea and possibly in the Old Testament.
しかし今日はホセア書の中でそしておそらく旧約聖書の中でも最も美しい聖書箇所を紹介したいと思います。
Now, of course, there's many beautiful promises in God's word, and one will bring comfort at one point in your life, and another brings comfort at another time.
もちろん、神の御言葉には他にもたくさん美しい約束があり、ある約束は人生のある時点で皆さんに慰めを与えるでしょうし、別の約束は別の時点で慰めを与えてくれるでしょう。
And church today, I want us to hear the love in our Creator's voice in this chapter in Hosea and see the beauty of God's love that shines through so clearly in Hosea chapter 11.
そして今日の説教では皆さんにここの章を通じて創造主の声の中に神の愛を見出し、ホセア書11章にさんさんと輝くように示されている神の愛の美しさについて知っていただきたいと思っております。
Now I've called this series Unfailing Love for Unfaithful People. And in this chapter, he unfolds that love for sinful people in a way that should cause us to be moved in every part of our being as we see the absolutely beautiful love that God has for these people and by extension for us today.
私はこの説教のシリーズを不誠実な人々に対する神の揺るぎない愛、誠実な愛と呼んできましたが、この章では神は罪深い人々、またひいては私たちに対して揺るぎない愛を明らかにしています。またこのような愛の存在のあらゆる部分に感動を起こさせるような形で私たちにその愛を明らかにしているのです。
God begins here in chapter 11 by explaining his love for these people by recounting their history beginning when they were slaves in Egypt.
ここでは神はイスラエルの人々がエジプトで奴隷であった時のことを語ることによってこの民に対するご自身の愛を説明しています。
Look at verse 1 here.
まず一節を見てください。
It says, when Israel was a child, I loved him, and out of Egypt, I've called my son.
イスラエルが幼い頃、私は彼を愛し、エジプトから私の子を呼び出した。
Israel is pictured here by a son, a young son.
イスラエルは幼い息子としてここでは描かれています。
Now, Israel's history as a nation, rather than just as a family of Abraham, really began in Egypt.
イスラエルの国家としての歴史は、アブラハムの家族としてではなく、エジプトから神がイスラエルの民を救い出した時から始まっています。
And they grew under the oppression of the Egyptians, and eventually they're put into slavery.
彼らは、エジプト人の圧政の下で徐々に成長し、やがては奴隷とされてしまいました。
But then, God intervened out of his love, and he brought them out of Egypt to become a great nation.
しかしその後神は愛を持ってイスラエルのために介入し彼らをエジプトから連れ出し偉大な国家とされました。
Now, folks, this is the greatest love that anyone can receive, that of a child.
これは神との異なった誰もが受けることのできる神からの最大の愛です。
God loved these people.As his own children, his own son.
神はこの民を我が子、我が息子として愛されました。
If you think about this, this love God has for his child Israel is the same relationship that God the Father has for God the Son, Jesus Christ.
神がその子イスラエルに対して持っておられるこの愛は、父なる神が子なる神イエス・キリストに対して持っておられる愛と同じ愛です。
John chapter 3 verse 35 describes it and says, the Father loves the Son and has given all things into his hand.
ヨハネの福音書3章35節では、父は御子を愛しておられ、その手に全てをお与えになったと書かれています。
But folks, this is what we really need to know today.
しかし、ここからが皆さんに知っていただきたい重要なことです。
If you know Jesus Christ,In here, then we are his adopted children as well through Jesus Christ.
皆さんがイエス・キリストをご存知であるなら、私たちも神の養子として子供であるのです。
Galatians chapter 4 verses 4 through 5 says, But when the fullness of time had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive the adoption as sons.
ガラテヤ人への手紙4章4節から5節では、しかし時が満ちて神はご自身の御子を女から生まれたもの、律法の下にあるものとして使わされました。それは律法の下にあるものをあがない出すためであり、私たちが子としての身分を受けるためでしたと書かれています。
God hasn't just freed us from the enslavement of sin, as just in the same way he freed the Israelites.He's also adopted us, and he's made us his very own child.
神はイスラエルの民をエジプトの奴隷から解放したのと同じように、皆さんを罪の奴隷から解放しただけではありません。神は皆さんを選び、そして愛し、ご自分の養子とされています。
You can be assured today that he chose you, and he loves you.
神は皆さんを選び愛しているのです。
Now, but just like the people of Israel, our response to that love is far too often what we're going to see in verse
2. しかし、その神の愛に対する私たちの日々の反応は、当時のイスラエルの民がそうであったように、2節で書かれたものであるようなことが多いのではないでしょうか。
Here were the people of Israel, the children of God, and they were called to freedom. But then verse 2 tells us, the more they were called, the more they went away. They kept sacrificing to the Baals and burning offering to idols.
神の子たちは神から自由へと招待されましたが、2節で述べられているように、2節では、彼らは呼べば呼ぶほどますます離れていき、もろもろのバールの生贄に捧げて刻んだ像に犠牲を備えたと書かれているような反応ではないでしょうか。
Now, it's easy to look at Israel and to think, how could they do that?
イスラエルの民のこのような反応を見て、どうしてそんなことができるのかと思うかもしれません。
How could they walk away from God so quickly when they were delivered in this miraculous way from the nation of Egypt?
神がエジプトから奇跡的な方法で民を救い出してくださったのに、どうして彼らはすぐ神から離れてしまったのだろうか。
But don't we do the same things many times?
しかし私たちも日々同じことをしているのではないでしょうか。
At the root of every sin is the sin of idolatry.
あらゆる罪の根底にあるのは偶像礼拝です。
We set up other things before God, and we give other things and other people and our and other desires first place in our life, even if it's for a short amount of time.
私たちは神よりも他のものを優先させ、たとえわずかな時間であっても神以外のものや人、そして自分の欲望を私たちの生活の中で優先させてしまうことがあります。
That sin, even if it's only temporary, it displaces our Father with something else.
その罪はたとえ一時的であったとしても、私たちを父なる神、私たちの父なる神を他のもので置き換えてしまっているのです。
And part of repentance on our part is figuring out what those idols are in our lives, which are many times different than the sin that we know we're committing on the surface.
悔い改め、このような罪からの悔い改めの一つのあり方としては、私たちの生活の中にある偶像が何であるかを見極めることであります。そしてこのような罪というのは私たちが表面的に犯していると知っている罪とは異なる場合が多いのです。
But understand that whatever thing it is that we're valuing more than God is the same as the idolatry that was practiced by the nation of Israel.
私たちが神よりも大切にしているものはその当時のイスラエルの人たちが行っていた偶像崇拝と同じことなのです。
And if that idolatry was not bad enough in response to God's love, look at verse 3 where we see another response here to his love.
この偶像崇拝が神の愛に対する反応として十分に悪いものでないと皆さんがお考えなら、さらに3節を見てください。
The Bible says, Yet it was I who taught Ephraim to walk.I took them up by their arms, but they did not know that I healed them.
3節、この私がエフレイムに歩くことを教え、彼らを腕に抱いたのだ。しかし、私が彼らを癒したことを彼らは知らなかった。
God didn't just free this child from Egyptian slavery. He then taught this young child how to walk.
神はイスラエルの民をエジプトの奴隷から解放しただけではなく、この幼い子に歩き方も教えました。
He didn't just take them and shove them out into the world.
神は民を、イスラエルの民をただ解放して、このように放り出したわけではありません。
This demonstrates how he patiently gave them everything they needed to obey him and to please him.
神は彼らが神を喜ばせ、そして神に従うために必要なものをすべて忍耐強く与えてくださいました。
He gave them the Ten Commandments. He gave them the law in order to show them how to live under God's blessing.
神の祝福のもとで生きるための方法を示すために、十戒という律法まで用意されたのです。
And he didn't do these things to harm them, but to keep them from doing things that were not only sinful against their father, but that would actually protect them.
神はイスラエルのために危害を与えるためにこれらのことをしたのではなく、彼らが神に対して罪を犯すことを防ぎ、彼らを守るために十戒をお与えになったのです。
And their response to this?Was that they didn't even recognize his work in their lives.
そしてイスラエルの民はここまでしていただいたのに、自分たちの人生における神の働きを認めませんでした。
It says, they did not know that I healed them.
3節では私が彼らを癒したことを彼らは知らなかったと述べています。
Now can you, for those of you who are parents in here, can you imagine with me, if youteach your child, if your child who you teach to walk, you teach them to eat, you send them to school, and you teach them to live life. If they turned around and they never even recognized everything that you have done for them.
ここにいらっしゃる皆さんで、お子さんがいらっしゃる方で、そのお子さんに歩くことを教え、食べることを教え、学校へ通わせ、人生を生きるために必要なすべての術を教えた自分の子供が、自分がしたことを何も認めてくれなかったとしたら、皆さんはどう思うでしょうか。
I know that some of you in here may have even experienced that type of pain of rejection.
皆さんの中にはそのような拒絶を、味わったことがある方もいらっしゃるかもしれません。
And I can't even imagine the type of pain that comes with that.
そうなった時の苦しみは想像もできないものです。
But I do know that God does understand that pain as the one who endures it literally every day from his creation, but also from his own children who he adopted through Jesus Christ.
しかし神は被造物だけでなくイエス・キリストを通じて養子にした子供たちからも毎日拒絶されています。そのためこのような痛みを非常によく理解されているのです。
We live life many times, too many times, as if we never recognize all that God has done for us.
私たちは神が私たちのためにしてくださったことを認めず日々生きていることが多くあります。
But God did even more for them, and He did more for us.
しかし、神はそのようなイスラエルのため、民のために、そして私たちのためにも、さらに多くのことをしてくださっているのです。
Look at verse 4 here. It says, I led them with cords of kindness, with the bands of love, and I became to them as one who eases the yoke on their jaws, and I bent down to them, and I fed them.
4節を見ていきましょう。私たちは人間の綱、愛の絆で彼らを引いてきた。私は彼らにとって顎の口へかごを外すもののようになり、彼らに手を伸ばして食べさせたとあります。
Again, with this leading of the people of Israel from their place of bondage in Egypt to their place of being a great nation in the land of Israel, it shows here.His tender love. It shows his care for these people.
さらにイスラエルの民を奴隷となっていたエジプトの地から解放し、イスラエルの地で偉大な国家になることへ導いたのです。ここに神の民に対する優しい愛と配慮が示されています。
Think for a minute about how God's leading.It's described in Psalm 23, which also demonstrates His care and His love for His people, including us.
詩編23編にも神の愛、神の民に対する配慮と愛が示されています。
Psalm 23, verses 1 through 3 says, The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake.
詩編23章1節から3節には、主は私の羊飼い。私には乏しいところがありません。主は私を緑の牧場に伏せさせ、憩いの、右側に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。と書かれています。
Notice that God's leading, it's always, always for our good.
神の導きは私たちを常に常に、良い道へと誘ってくださいます。
For the people of Israel, he loosened the figurative yoke of slavery from their jaws, and what did he do then? He fed them.
イスラエルの民のためには神は奴隷という比喩的な首輝きを緩め、彼らに食べるものを与えてくださいました。
Rather than the ropes and the yoke of bondage from slavery, what did he do? He wrapped them in ropes of his kindness. He wrapped them in ropes of his love.
奴隷の縄や首輝きではなく、神は、優しさと愛の、縄で彼らを包んでくださったのです。
And when we then apply Psalm 23, we see that his leading brings rest, it brings nourishment in green pastures, refreshment for our souls beside still waters and moral choices in our life as we follow him into paths of righteousness.
そして詩編23編を適用するとき、私たちは神の導きが緑の牧場で休養と栄養をもたらし、静かな水のほとりで私たちの魂をリフレッシュさせ、義の道を進む 歩み、神に従って私たちの人生に道徳的な選択をもたらすことを理解することができます。
Folks, God's embrace of love, His loving embrace of us, His bands of kindness or grace towards us, those bands aren't putting us back in bondage, they're freeing us to walk in those paths of righteousness that He's leading us in.
神の愛の抱擁、そして私たちに対する優しさや恵みは、私たちを束縛するものではなく、義の道へ歩むために私たちを解放するものなのです。
But does his love mean then that he's just going to overlook our sin?
では、神が私たちを罪の首から解放してくださったという事実は、神が私たちの罪を見過ごしてくださるということなのでしょうか?
Now, if it hasn't been clear yet, the answer is a very clear no, he's not.
まだ皆さんの中で明らかでないならば、答えははっきりノーであると申し上げたいと思います。
If you as a parent allow your young child to just run in the road against traffic because they want to and you don't try to stop them, is that a loving action?
もし親が幼い子供が交通ルールを無視して道路に飛び出すようなことを止めないとしたら、それは親として、子供を、親として、愛から出た行動であると言えるでしょうか?
Of course it's not.
もちろんそうではないでしょう。
If I as a parent, if I allow my son to disrespect others, let's say in some small even cultural way, like walking into their house and not removing their shoes in the Genkan, then is that loving? Then I would say that's not loving towards the child who needs to be taught respect. Nor is it loving towards your friend whose house my child is entering.
もし私が親として子供が他の文化を尊重しない態度を取ることを許すなら、例えばそれはちょっとしたことで日本において玄関で靴を脱がずに友人の家に上がるというようなことかもしれませんが、そのようなことを許すなら、それは私が子供に対して文化を尊重することを教えていないという点で、私の子供に愛を示したことにはなりませんし、おそらく友人に対しても愛を示したことにはならないでしょう。
Now, as a child gets older,And teenagers enter phases that many parents describe to me as normal, in rebellion. I would say it's not loving to allow the child's rebellion to always go unpunished in some way to attempt to correct, or in some way to attempt to correct their actions.
子供が成長し、ティーンエイジャーになるにつれ、多くの親が子供が反抗するのは当たり前だと思っていますが、私は子供の反抗を常に許してしまうのは愛情に欠ける行為だと考えています。
Proverbs chapter 13 verse 24 says, Whoever spares the rod hates his son, but he who loves him is diligent to discipline him.
箴言13章24節には、鞭を控える者は自分の子供を憎む者。子を愛する者は努めてこれを懲らしめると書かれています。
Now, Proverbs here is definitely not saying beat your child. Or even necessarily, I would just say that I don't think it's necessarily even saying this spanking is required. But that every child does require loving discipline to correct wrong behavior.
ここの箴言の箇所は子供を鞭打てと言っているわけでもないですし、必ずしも叩くことが必要だと言っているわけでもありません。しかし、すべての子供は間違った行動を正すための愛情あるしつけが必要であると主張しているのです。
And this is what God does to show his love for his people.
これは神がご自分の民に対する愛を示すためになさることなのです。
Look at verses 5 through
7. 5節から7節を見てください。
Hosea 11:5 says, They shall not return to the land of Egypt, but Assyria shall be their king, because they've refused to return to me. The sword shall rage against their cities, consume the bars of their gates, and devour them because of their own counsels. My people are bent on turning away from me, and though they call out to the Most High, he shall not raise them up at all.
彼はエジプトの地には帰らない。アッシリアが彼の王となる。彼らが私に立ち返ることを拒んだからだ。剣はその町々のに対して荒れ狂い、貫抜きの取っ手を打ち砕き、彼らは計りごとのゆえに町々を食い尽くす。私の民は堅くなに私に背いている。いと高き方に呼ばれても、共にあがめようともしない。とはしない。
God's love, it does not mean that he's going to withhold the punishment that he's already promised in the previous 10 chapters of this book.
神の愛とは、これまで10章で述べられてきた約束された罰を差し控えるという意味ではありません。
He will certainly bring the punishment that he has promised.
神は約束された罰は必ず下されます。
He's not going to send them back to Egypt again, but they will be taken over by Assyria, and their cities, will be destroyed.
イスラエルの民はエジプトに再び連れ戻されることはありませんでしたが、アッシリアに占領され、町々は破壊されたのです。
You see, God's love, it cannot be disconnected from His holiness.
神の愛と神の神聖さを切り離して考えることはできません。
He would not be loving if he simply overlooked sin, so it has to be punished.
神にとって罪を見過ごすことが愛ではありません。罪は必ず罰せられなければならないのです。
But folks, there's hope for us in this truth because God is love.
しかし、この真実の中にも私たちは希望を見出すことができます。なぜなら、神は愛であるからです。
And we will see in this passage the solution for sinful humanity to be reconciled to a holy God that God Himself will provide.
この箇所で私たちは罪深い人間が聖なる神と和解するための解決策を神ご自身が与えてくださることに確信を持つことができるのです。
The reason that God will show mercy, the reason that God will provide a way to forgiveness is because God is always operating out of a place of love.Even while displaying his righteous anger towards our sin.
神が憐れみを示し、許しへの道を私たちに備えてくださるのは、罪に対する正しい怒りを示しながらも、愛の行動を取られるからです。
As we continue into verse 8, we see what it feels like to God as a parent when he has to punish their sin.
8節を見るとき、神が私たちの罪を罰するとき、親としてどのような気持ちになるかを理解することができます。
The Bible says there, How can I give you up, O Ephraim? How can I hand you over, O Israel? How can I make you like Adma? How can I treat you like Zeboim? My heart recoils within me. My compassion grows warm and tender.
エフライムよ。私はどうしてあなたを引き渡すことができるだろうか。イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができるだろうか。どうしてあなたをアデマのように引き渡すことができるだろうか。どうしてあなたをセボイムのようにすることができるだろうか。私の心は私の内で湧き返り、私は憐れみで胸が熱くなっている。
To punish these people, it doesn't bring God pleasure.Even though it does bring him glory.
これらの人々を罰することは、神に栄光を期すことではあっても、神に喜びをもたらすことでは決してないのです。
We need to see here that God's heart recoils against this need to punish their sin, and he's moved with compassion towards the nation of Israel.Even as they're under his just punishment.
神の心は 罰するに値する罪を犯したイスラエルの民に対して罰を与えている時においてさえ、イスラエルの国民に対して、対する憐れみに心を動かされており、その、神はその場においても罰したくないと考えていらっしゃるのです。
Now, of course, when we put human emotions in the heart of God, it's always going to fall short because God is not subject in any sinful way to the same emotions as us.
もちろん、神は罪深い私たちと同じように感情に流されることはないので、人間の感情を神の心に置き換えて理解することはできません。
But God does reveal his heart to us here.
しかし、ここの箇所で神はご自分の心を私たちに明らかにされているのです。
Adma and Zeboim, they were two cities, that were destroyed for their sin, along with, Sodom and Gomorrah in the book of Genesis.
ここに出てくるアデマとゼボイムは、創世記でソドムとゴモラと共に罪のために滅ぼされた二つの都市の名前です。
Now, those people,We're never God's chosen people, but to have to deliver the same punishment on his own people broke God's heart. So the punishment was then tempered or limited in its extent by his compassion and his love towards his people.
ここで滅ぼされた人たち、人々は神の民ではありませんでしたが、これらの罪を与えなければならないことは、ことに神は非常に心を痛め、神に対する、神の民に対する憐れみと愛によって、神の民である人々に対する罰は緩和され、その影響の及ぶ範囲が制限されているのです。
And so he continues in verse 9, I will not execute my burning anger. I will not again destroy Ephraim.For I am God, and not a man, the Holy One in your midst, and I will not come in wrath.
九節では次のように続けられています。私は怒りを燃やして再びエフライムを滅ぼすことはしない。私は神であって人ではなく、あなた方のうちにいる聖なるものだ。私は町に入ることはしない。
God will not execute.His wrath against the people of Israel in the same way that he destroyed Adma and Zeboim.
神はアデマとゼボイムを滅ぼされたようにイスラエルの民に対する怒りを実行されませんでした。
Now why would he save some and destroy others?
ではなぜ神はある者は救い、ある者は滅ぼされるのでしょうか？
And folks, the answer is right there in this verse. I am God and not a man.
この質問に対する答えは、私は神であって人ではなくと書かれた部分にあります。
When we ask the question, why doesn't God save everyone? That's not the right question.
ここで、問われるべきは、なぜ神はすべての人を救わないかという質問ではありません。
Instead, we should be asking, why does God save anyone? And why did God choose to save me?
ここで問われなければならない質問は、神はなぜ罪深い人間を救うのか、そしてなぜ私を救うことを選ばれたのかという質問なのです。
Israel deserved the same destruction as those other cities, but God showed mercy.And still, at the same time, never violated his holiness.
イスラエルは他の町と同じように滅ぼされて当然であったのですが、ここに神は憐れみを示されたのです。それも決して神の神聖を犯されることなく憐れみを示されました。
He remained holy in their presence.
神は、イスラエルの民の前であっても聖なるままであり続けました。
God's presence never left his people, even in punishment.
神はその罰を与えている時においてさえも民から離れることはありませんでした。
And one day, God would bring a holy one to the people of Israel as a gift, not only to them, but to the whole world.
そしていつか神はイスラエルの民だけでなく、民だけでなく世界への贈り物として聖なるものをこの世に連れてきてくださいます。
Verse 9 here, it pictures the truth that Jesus Christ is truly the Holy One in the midst of our humanity and sinfulness.
9節ではイエス・キリストが私たち人間の中にあってまさに聖なる方であるという真理を描いています。
He gave up heaven above to come down to earth and to put aside some of what it meant to be God.
イエス・キリストは神であることを捨て天を離れてこの地上に来られました。
And he came not in wrathBut he came to lay down his life out of love so that God could pardon those he chose for salvation.
イエス・キリストがこの地上に来られたのは怒りのためではなく、神が救いのために選んだ人々を許すために、その罪を許すために、ご自分の命を差し出すためにこの地上に来られたのです。
And it's only because of Jesus that when GodChooses or predestines or calls us to salvation that we can respond at all.
イエス・キリストが十字架にかかってくださったからこそ、神が私たちを救いに選ばれ、定め、召されたとき、私たちはそれに応答することができるのです。
We don't deserve to be chosen for salvation.
私たちが救いに選ばれるために何かしたとか、それに値するとかいうことではないのです。
This Holy One, Jesus, would live a completely righteous, completely sin-free life, and eventually die on a cross, and take all of God's wrath, all His anger against our sin, on Himself.
この聖なる方、イエス・キリストが完全に正しい罪のない人生をこの地上で送り、十字架の上で死に、神の怒りを一身に背負ってくださったからこそ、私たちは救いに預かることができるのです。
We call this a big theological word, propitiation, which simply means that Jesus turns away the wrath of God by taking that wrath on Himself.Himself, taking the punishment of God's wrath on himself.
私たちはこのことを神学用語でなだめ propitiation と呼んでいますが、これは平たく言えばイエスが自ら罰を受けることによって神の怒りの矛先を私たちから遠ざけてくださったということを意味しています。
Now I know you're probably familiar with Romans 3:23. I quote it a lot, but listen to the whole passage from Romans 3:23 to Romans 3:25, which talks about this.
ローマ人への手紙3章23節を皆さんはよくご存知だと思いますが、このローマ人への手紙3章の23節から25節の全文を見ていきましょう。
The Bible says, For all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forth as a propitiation by His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in His divine forbearance He had passed over former sins.
すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスの贖いを通して値なしに、義と認められるからです。神はこの方を信仰によって受けるべき、血によるなだめと捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたのです。
God can pass over or forgive our sins because of Jesus Christ, God the Son, taking the punishment for that sin by shedding his blood and dying on that cross for us.
神は御子イエス・キリストが私たちのために血を流して死に、私たちの罪の罰を受けてくれたからこそ、私たちは罪に、神は私たちの罪を過ぎ越す、すなわち許すことができるのです。
That truth of God's wrath being set aside through the actions of God himself, it makes it possible for us to then fully experience the love of God.
神ご自身の行為によって神の怒りが脇に置かれたという事実によって、という真実によって、私たちは神の愛を完全に経験することができるのです。
And so even as sinners, we can then approach a completely holy God who has set aside his wrath against our sin.
私たちは私たちの罪に対する怒りを脇に置かれたからこそ、罪人であっても完全に聖なる神に近づくことができるのです。
And this will be the future response of God's people Israel and of all God's future people, including us today.
10節と11節に書かれたものが神の民イスラエル、そして私たちを含むすべての神の未来に対する将来の神の反応なのです。
Look at the last two verses there, verses 10 through 11.
最後の2節を見てください。
The Bible says, They shall go after the Lord. He will roar like a lion. And when he roars, his children shall come trembling from the west. They shall come trembling like birds from Egypt and like doves from the land of Assyria. And I will return them to their homes, declares the Lord.
十節、彼らは主の後についていく。主は獅子のように吠える。まことに主が吠えると、子らは西から震えながらやってくる。鳥のようにエジプトから、鳩のようにアッシリアの地から、彼らは震えながらやってくる。私は彼らを自分の家に住まわせよう。主の言葉。
This removal from their land to Assyria, it's not going to last forever. God, in his love and in his compassion, cannot bear to permanently displace his people.
このイスラエルの民のバビロン捕囚は永遠に続いたわけではありません。神はその愛と憐れみゆえにご自身の民を永久にイスラエルの地から追放することに耐えられませんでした。
Eventually, the people of Israel are restored to their land, and they return, and we see that in the books of Ezra and Nehemiah in the Old Testament.
やがてイスラエルの民はイスラエルの地に、旧約聖書のエズラ記やネヘミヤ記に書かれているように帰っていきます。
Now, just as the people of Israel respond to God's call to return, we respond to God's work and God's call to salvation.
イスラエルの民が神の帰還の呼びかけに応えたように、私たちも神の御業と神の救いの呼びかけに応えるべきなのです。
But I want you to notice what that response is like.
しかしイスラエルの民がどのように神の呼びかけに応えたかに注目していただきたいのです。
They come trembling like doves.
彼らは鳩のように震えて答えたのです。
Here's God roaring his call, and those who are his own will respond. But our response to God's powerful call is humble obedience.
神の民に対する、呼びかけ、力強い呼びかけに対する私たちの応答とは、謙虚に従うことなのです。
God doesn't owe us his love.
神は私たちを愛すべき理由は何もないのです。
What you and I deserve is the punishment for our sin that we've committed against him. So why would God do this for us?
むしろ神は私たちが神に対して犯した罪ゆえに私たちを罰すべきなのです。ではなぜ神は私たちのためにそのようなことをしてくださるのでしょうか?
Why would he love us?In this way, by taking us up in his arms and healing us and wrapping us in his cords of love.
神はどうして私たちを腕に抱き、癒し、愛で包んでくださるのでしょうか?
And how would he even do this, given the depth and the extent of all of our sin?
私たちの罪の深さ、そして大きさを考えたとき、どのようにしてこのようなことをしてくださるのでしょうか。
In the Gospel of Matthew, chapter 2, verses 13 through 15, we find a quote from this passage in Hosea.
マタイによる福音書2章3節から15節に、ホセア書のこの箇所からの引用があります。
The Bible says, when they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said, take the child and his mother and escape to Egypt.Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. So he got up, took the child and his mother during the night, and left for Egypt, where he stayed until the death of Herod. And so was fulfilled what the Lord had said through the prophet, Out of Egypt I called my son.
13節から、彼らは帰っていくと、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れて言った。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデが幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れ、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通じて、私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであったと書かれています。
This short quote there, out of Egypt, I called my son. Believe it or not, shows the true beauty of God's love.
私はエジプトから私の子を呼び出したと書かれているこの短い引用は、神の愛の真の美しさを私たちに示しています。
The focus and the depth of God's love is found in the person of Jesus Christ.
神の愛の深さはイエス・キリストという人物の中に現れています。
Now I know at first it's pretty difficult to see the connection between a reference in Hosea to God bringing the people of Israel out of Egypt and then Matthew using this as a prophecy to speak about Jesus Christ, and his earthly father moving from Egypt and escaping out of Israel.
パッとこの箇所を見ただけでは、神がイスラエルの民をエジプトから呼び出したというホセア書の記述と、マタイの福音書の記述、マタイがイエス・キリストについて語っている新約聖書の箇所の関連性を見出すことは難しいかもしれません。
But what's happening here is when you see the overall theme of Matthew's gospel, he's showing Jewish people that Jesus is the new and better Israel.
しかし、マタイの福音書の全体的なテーマを見ると、マタイはユダヤ人にイエス・キリストこそが新しい、より優れたイスラエルであることを示しているのです。
Matthew retells Israel's story, but he puts Jesus right in the middle of it as the main character.
マタイはイスラエルの物語を再度語ることによって、イスラエルの物語の主役として存在しているのはイエスであると主張しているのです。
Jesus as God the Son was there with them all along, and everything about the nation of Israel and Israel's story was leading to the better Israel, the Messiah, Jesus Christ himself.
子なる神としてのイエスは、イスラエルの民と共にずっとおられ、イスラエルという国の歴史、イスラエルの物語が、より優れたイスラエル、メシアであるイエス・キリストご自身とつながっていることを、ここは示しているのです。
Jesus Christ is the fullest expression of God's incredible love.
イエス・キリストは神の驚くべき愛の完全な結晶なのです。
John 3:16, which you've already heard today, says, For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life.
ヨハネの福音書3章16節は、16節では、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。この御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると述べられている通りです。
All of us have sinned completely, whether we want to admit it or not, We have rejected our Creator, and we have worshipped idols in so many ways that you and I can't even begin to understand the extent of our failure.
私たちは皆認めようと認めまいと多くの罪を日々犯しており、私たちは創造主を拒否し、偶像を礼拝して崇拝してきました。
But the greatest love in the world is seen in the fact that God is calling out to you today to offer you His grace, His forgiveness for your sin.
私たちは自分たちがどれほど失敗しているかを理解できないほどたくさんの罪を犯しています。しかし神は皆さんに呼びかけ、皆さんの罪を許し続けているのです。ここにこの世で最も偉大な愛を見ることができるのです。
If you're here today and you haven't accepted Jesus Christ as your Lord and your Savior, then you are still facing the wrath of God against your sin. But I want you to know that today God is extending His love towards you.
もし今日皆さんの中でイエス・キリストを主であり救い主として受け入れられてない方がいらっしゃるなら、皆さんは罪に対する神の怒りを受けなければならないのです。しかし同時に神はあなたを子供として受け入れる用意があり、神のもとに来て完全にあなたを許すことができると大声で呼びかけておられます。
Today,God is calling loudly to you to come to Him and to let Him receive you as His child and to love you with a love that accepts you completely and forgives you fully.
神様は大声で皆さんを子供として受け入れ、愛する用意があると言われているのです。
And to those of us who know Jesus Christ, this message is for us today as well.
そしてイエス・キリストを救い主として受け入れている私たちにとってもこのメッセージは大切なものです。
We didn't all of a sudden stop, we've not all of a sudden stopped all our rejection of God's love.
私たちはイエスを受け入れたからといって突然、ある日神の愛を拒むことをやめたわけではないのです。
Like the people of Israel, we need to recognize that everything that happens in our lives is a result of God's love for us.
イスラエルの民のように、私たちも人生で起こるすべてのことは、神が私たちを愛してくださった結果であると理解する必要があります。
And this includes even His discipline. Whether it's a punishment, truly a punishment,or simply a hardship that He's brought into our lives to use for our good to bring glory to Him.
それは罪に対する罰であれ、単なる苦難、難しい状況であれ、神に栄光を期すために、神はすべてのことを私たちの良いものとするために用いられているのです。
And maybe today, you need to preach the gospel to yourself.
今日もしかしたら皆さんはご自分に福音を言い聞かせる必要があるのかもしれません。
And what I mean by that is this, that maybe you need to remind yourself that as a follower of Christ, God has called you His child, and He has wrapped you in His love, in His arms, in His loving embrace.
つまり、キリストに従う者として神はあなたをご自分の子供と呼び、その愛に包んでいることを思い出さなければ、包んでおられることを思い出さなければならないのです。
I want to close by asking you to put a picture in your mind of a parent hugging their child. Whatever that looks like to you in the most loving way you can think of it.
最後に今日の説教を締めくくるにあたり、親が子供を抱きしめている写真のイメージで締めくくりたいと思います。
And I want you to know today that that is the same beauty of God's love that we find in Jesus Christ.
これこそイエス・キリストに見られる神の愛の美しさと同じであることを今日皆さんには知っていただきたいのです。
He is embracing you as your father with arms of love and his grace of forgiveness.
神は、皆さんに、その愛を示してくださっているのです。
And today, if you need to, I would just ask you,Will you respond by returning to his loving embrace or respond simply in thanksgiving for this love that God has displayed to all of us through Jesus Christ, his Son?
そして必要であれば、イエス・キリストを通じて神が示してくださったこの愛に感謝を示して答えていただきたいのです。
Let's pray.
では祈りましょう。
Our Heavenly Father, today we recognize that you are holy, but Lord, you are also love, and that in you perfectly those two traits are balanced 100% in our favor. Lord, we know that we deserve your just punishment for our sins, but we also know that in love you sent Jesus Christ to take that punishment in ouron our behalf and to die in our place. And Father, I pray right now that if there's anyone listening today who doesn't know Jesus Christ as Lord and Savior, that today would be the day of their salvation. Lord, may they, you give them understanding through your Holy Spirit of this message today. May they overlook any errors, any slips of the tongue, anything that could keep them from being distracted to see your loveThat you have for them. And Holy Spirit, grant them faith and repentance and draw them to yourself today. Father, we love you. May we show that love to others. And Lord, may we be quick to run back to you when we place other things ahead of you. Be glorified in our lives. We pray this in Christ's holy name. Amen.